情報コーナー、イケイケ北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、北警察署交通課交通総務係の中川と申します。よろしくお願いいたします。
中川さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、夏の交通事故防止不眠運動とテロ対策についてお話しします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
去年は新型コロナウイルスの影響で、人手が減ったことで交通事故が減少したと耳にしたことがあるんですけれども、今年はどうなんでしょうね。
はい、本年5月末現在では人身交通事故の発生件数が69件、前年対比マイナス9件、負傷者数が77人、前年対比マイナス4人と減少しているのですが、死傷者数がすでに2人ということで前年対比プラス1人となっています。2人の死者を出した事故なんですけれども、新聞などでも報道されましたが、4月に乗用車とトラックが正面衝突し、乗用車に同乗していた大学生2人が死亡する事故でした。
そんな悲惨な事故だったんですね。
はい、北警察署ではこのような悲惨な交通事故を二度と発生させない、そして風化させないために、月命日である毎月14日に事故現場で交通死亡事故発生スピード落とせと掲示したハンドプレートを持って、通行車両に交通事故防止を呼びかける啓発活動を行っています。
北区の交通事故には何か特徴があるんですか。
はい、交通事故全体の約 50% という高い水準で、地元の住民が地元の生活道路において交通事故の被害者になっています。
生活道路というと大通りとかではなく、もう本当に住宅街の中の細い道ということなんですね。
はい、そうなんです。特に交差点での事故が多く発生しています。一時停止の標識のある交差点や見通しの悪い交差点では必ず一度止まり、左右の安全を確かめましょう。
はい、
また通り慣れた道でも家から一歩外に出たら油断せず、安全運転安全行動を心がけましょう。
はい、そういえば来週から夏の交通事故防止不眠運動が始まりますよね。
はい、今年も7月21日水曜日から7月31日土曜日までの11日間、譲り合う笑顔が行き交う今日の夏をスローガンに、夏の交通事故防止不眠運動が展開されます。重点項目は信号機のない横断歩道における歩行者優先の徹底、子どもと高齢者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶の4項目です。
期間中は何か交通事故防止のための取り組みとかはされるんですか。
はい、今年は不眠運動開始の前日であります7月20日火曜日の午前10時から午前11時半までの間、京都市大宮交通公園で交通安全イベントを行います。
そうなんですね。大宮交通公園といえば今年リニューアルオープンしたばかりですよね。
はい、そうなんです。リニューアルした大宮交通公園で初めて交通安全イベントを行います。
はい、
交通公園で楽しく交通安全について学ぼうということで、北署の合図を取り入れた横断要領に基づく交通安全教育モデル園であります、高上根子ども園の年長組の子どもたちと一緒に公園内の道路を使って道路の安全な渡り方などについての交通教室を行います。
へえ、合図を取り入れた横断要領に基づく交通安全教育、これは一体具体的にはどういうものなんですか。
はい、京都府警察では信号機のない横断歩道において歩行者が安全に横断するための方策の一つとして、従来の指導方法の止まる、見る、待つに加えて、歩行者と運転者の意思疎通を図るための手のひらと顔を向ける合図を取り入れた交通安全教育を 段階的に実施していくことになり、今年4月から6月まで府内の各警察署で選定したモデル園で年長児を対象にこの指導を実施しています。
この合図っていいですね。なんか聞いてるとこれがあるとだいぶその交通事故とかが抑えられるんじゃないかなと感じます。そのモデル園が北署では高峰子ども園さんなんですね。
はい、他に指名幼稚園もモデル園として選定し指導を実施しています。
はい、
また今年4月16日付で交通の方法に関する教則がすべての年代を対象に信号機のない場所で横断しようとするとき、また横断するときは手を挙げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょうと一部改正されましたので、今年の秋以降京都府警察では各年代に応じた指導を一斉に開始したいと考えています。
確かに信号機のない横断歩道では歩行者が渡るのか渡らないのかなんかよくわからない時ってありますよね。はい、そんな時にそういう合図さえあれば、お互いにねちょっと意思の疎通もできて、合図をするということはワンクッション置くわけですから、はい、きっと安全に横断できるということなんですよね。はい、大宮交通公園のイベントでは他にどんなことされるんですか？
はい、交通教室の他には、京都府警察本部交通機動隊白バイ隊員と、当初の交通課の元白バイ隊員による白バイのデモンストレーション走行や、また公園の隣にあります京都市北消防署にもご協力をいただき消防隊員の訓練も見せていただきます。白バイの演技や消防隊員の訓練は公園に遊びに来られた一般の方も見ることができますし、白バイなどとの記念撮影や交通安全グッズの配布も行っておりますので、お近くの方はぜひお越しください。
わあ、これちょっと貴重な体験ですよね。楽しく交通安全を学べるし、子どもたちにとってもすごく吸収しやすいイベントですね。
はい、このようなイベントに参加されたことをきっかけに改めて交通事故防止について考えていただければなと思います。
はい、他にはどのような取り組みをされるご予定ですか？
はい、府民運動初日には交通安全モデル店舗であります館内の MG ショップ5店舗と泉屋白梅町店の計6店舗を順番に回りお店の方と一緒に交通事故防止広報啓発活動を実施します。また泉屋白梅町店では京都府立山城高等学校の高校生も一緒に活動を行います。
お店の方も一緒にそうやって啓発活動をされるんですね。
はい、交通安全モデル店舗として店長さんから来店客に直接交通安全を呼びかけます。特に高齢者の方も多く来店される店舗ですので反射材を配布して夜間の交通事故防止についても呼びかけています。また MG ショップにおいてはですね、10日、20日、30日の夕方以降に反射材をつけて来店すると5ポイントがもらえる特典もあるんです。
いいですね。反射材をつけていれば交通安全にもつながりますし、またポイントまでいただけるなんて一石二鳥ですね。泉屋白梅町店で、山城高校の生徒さんも一緒にどんな啓発活動をされるんですか？
はい、今回ですね京都府立山城高等学校のイラストレーション部に依頼をしまして、部員の高校生の皆さんに交通安全にちなんだイラストを2種類描いていただきました。
はい、
その絵を使ってうちわを作成し、そのうちわを夏の交通事故防止府民運動での活動で配布をします。
夏にうちはもうこれねつきものですよね。はい、学生さんが描いた交通安全のイラストっていうのはどんなイラストなんでしょうか？
はい、一つはですね、自転車が一時停止の標識がある交差点で一時停止せずに飛び出して車とぶつかりそうになっている絵です。
今ちょっとね私のところにこの挿絵を見せていただいてるんですけれども、なんか本当に危ないって感じですね。
はい、
こうやって絵を見ると怖さがよぎるっていうのでそれで気をつけようと思いますよね。
本当にですね、自転車が関係する事故で一番多いのが交差点での出会い頭事故です。
はい、
一時停止の標識がない交差点でも一時停止か徐行をして安全確認をして進みましょう。
はい、
そして2つ目の絵なんですけれども、信号機のない横断歩道における歩行者優先を表した絵になっています。
こちらも今ちょっと絵を見せていただいたんですけれども、そうですよね、なんか車に乗っているとついつい急いでいる時とか やっぱり歩行者優先というのをちょっと忘れがちになっちゃう時もありますので、はい、これはね常に意識しないといけませんね。
はい、そうです。交通安全の願いを込めて歩行生たちが一生懸命描いてくれました、はい、でこのイラストを描くだけではなく、はい、今度は地域の皆さんに直接交通安全を呼びかけようということで、はい、山城高校の近くにあります泉谷白梅町店では、うん、そのイラストレーション部の高校生の皆さんにも啓発に参加させて、はい、参加していただくことになりました。
そうなんですね。あのイラストを描いたり実際に啓発に参加したりと高校生の皆さんにとっても交通安全意識が向上するとても有意義な企画ですよね、はい、それにあのこれもらってスター側もうちわを使うたんびにもう交通安全と思って気をつけなきゃっていうふうに思えますもんね、はい、
泉谷白梅町店をはじめこの各店舗で、はい、啓発活動に出会った方はですね、はい、ぜひうちわを受け取っていただいて地元の山城高校の皆さんの願いが込められたうちわで暑さだけではなく、うん、交通事故も吹き飛ばしましょう。
あ、そうですね。もういやもう本当に交通事故は本当怖いですからね、はい、もう絶対起こしたくないです。いやそしてですね、まあ、交通安全もそうなんですけれどもこれから、ね、いよいよオリンピックの本番を迎えますよね。もう安全で安心な大会となるようにも願うばかりなんですけれどもね、
はい、本年は東京オリンピックが7月23日から8月8日までの間、パラリンピックが8月24日から9月5日までの間、東京都を中心に開催される予定です、
はい、
京都府では5月25日、26日の2日間にわたって聖火リレーが実施され、無事滋賀県に引き継がれました、
はい、
聖火リレーはオリンピック開会式当日の7月23日、東京でゴールとなります。
うん、
一方、国際テロの情勢は依然として深刻な状況です。海外においては拳銃や爆発物使用によるこれまでのテロに加えて車両や刃物といった簡単に手に入る手段によるテロも発生しています。
へ
ー。テロの標的として不特定多数の人が集まる公共交通機関、イベント、大型のショッピングセンターなどが狙われています。こうしたテロは京都でも発生する可能性があります。
はい、なんかあのテロという言葉を聞くとなんだかゾッとして怖くなってくるんですけれども、ね、実際どういった点を注意していけばいいんでしょうね。
はい、ご自宅や店舗の周辺に見知らぬものがあればまずはその荷物がその場所に置かれていることが不自然なものか、
うんうん、
その荷物が発見されにくい場所にわざと置いているような状況がないか、
はい、
また隠すように置いた形跡がないかを確認してください、
はい、
もし不審なものだと判断された場合は絶対に触らないでください、
うん、
少しでも不審だなと思ったら警察へ通報をお願いします。
なるほど。ついついその家の周りとかその、ま、自分が常に触っているエリア内にそういうものがあった場合、はい、ふっと触ってしまいそうになるけれども、はい、触っちゃダメなんですね。
そうです。
もうまずは通報。
はい
はい、他に何かありますか。
はい、不審者を発見するための着眼点です、
はい、
同じ場所を行ったり来たりするなど不自然な行動をしている、
うん、
天候や季節に合わない不自然な服装をしているなど、うん、その場にそぐわない格好をしている、
はい、
施設周辺で施設内を覗き込んで中の様子を伺っている、
うん、
見かけない人がうろつきながらメモや録音をしたり写真やビデオの撮影をしている、
はい、
双眼鏡や望遠鏡を使用して不自然な行動をしている、
うん、
防犯カメラの設置場所や撮影方向などを確認または記録している、
うんうん、
人目を避けるようにしながらバッグなどの荷物を置き去ろうとしている、
はい、
このような不審人物を見かけた場合は警察へご連絡ください。
はい、なんか最近ねもうコロナでマスクをつけたままの生活が多いので、はい、なかなかその不審者に間違われがちだと思うんですけれども、ね、やはり常に自分の周りにそういう人がいないかっていうのをちょっと警戒しながら過ごすっていうのも大切なんですね、はい、
そうですね。
あと、はい、あどうぞ。何か
テロ対策における最大のリスクなんですけども、
はい、
テロなんて起きるわけがないという過信です、うん、
なるほど。はい、
何かおかしい、何か違うと感じたときは迷わず北警察署へ通報をお願いします、う
ん、はい、
皆さんも私たちと一緒に京都をテロから守りましょう。
はい、そうですよね。いや確かにそのテロって、ま、オリンピックでテロって言われると東京のあたりだけかなと思うんですけど、はいはい、そういうわけではないんですね。どこで起こるかわからないのがテロなんですね、はい、
そうです。
そっか。いやちょっと今日はね 気をつけなきゃいけないっていうことを身に染みて感じました。
はい、よかったです。
ありがとうございます。そして高校生たちが頑張って作ってくれたこのうちわのイラストですよね、はい、これもね見ながらもう一度そのやっぱり交通安全っていうことを自分たちで考えないといけないですよね。
はい、そうですね。
本日は北警察署交通課の中川さんにテロ及び交通安全についていろんなお話を伺ってまいりました。中川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは北警察署交通課総務係中川博子さんにお越しいただきました。この時間は北区役所の協力でお送りしました。